声の日記。2024年4月23日火曜日、時刻はもう0時を超えておりまして、本当の日付は違うんですが、4月23日分の声日記を残していこうと思います。今日は残しておきたいと思うのは、私とそれから母親の関係性について残しておこうと思います。一般的に言われている仲のいいとか似た者同士とか、そういうものではなくって、もう少し複雑な背景を含んだ関係性です。まず結論から言うと、今日残したいことの一番のポイントは、大人になってからいろいろと問題になってきた、親子の間で問題になっていたことの根源となるところをようやく掘り当てたような、そういう強い割と自信のあるところに行き当たりましたので、そこをね、残したいなって思うんですね。どの親子にも共通する、それは母親から生まれてきたということ、あらゆるものを命の根源からすべて母親と共有していた時期があるということですね。十月十日と言われていますけども、まあ、大体その辺みんな同じ期間ですよね。そして生まれてからもそうですね、体は別々になったけれど、母親というのは、本能的にっていうのもありますし、母性、役割の上で、そして愛情でということもあると思います。お父さんという存在とはまた違う、どうしても違うものがありますよね。で、それがずっと続く、いわゆるそのへその緒が切れないという表現があると思いますけども、そういうことが続く、しかもそれには単にその母親が子供にべったりということだけではなく、いろいろな背景があると思います。家庭環境もあると思います。お母さんや子供の性格もあると思います。でもいろいろなパターンがたとえ違ったとしても、結果としてはいつまでもへその緒が切れないような感覚というのがね、長く続く。そしていつしかそんなことを忘れてしまう、そんなことあるわけがないと思えるような年齢に達する、そこから問題が大きく表面に出てくるんじゃないかなって思うんですね。ちょっと前置きが長いですね。でもなかなか難しい、この話を要点だけ絞って言うっていうのは難しくって、でも今日は残しておきたいと思ったんですね。どこを一番言ったらいいかな。じゃあそういう背景がある話でというとこまではお伝えしました。じゃあ今日の残したいポイントっていうのも言いかけました。でもまだそこに行き着いてないですね。結果だけを言ってもう伝わるもんなのかな。かといって私と母親の親子関係というのを全部の方に全部分かってもらうというのも無理難題な話。では本当に結果というか結論の部分だけ言います。ようやく私は母親という存在の感情、それから雰囲気ですね。私はそれを脳波形って表現するんですけど、別にね、電極つけて測ったわけじゃないです。でも、表現は一番これがぴったりかなと思いまして。思考とは違うんですよ。 思考ではなくて、ピリピリとこの動いている、リラックスしているか、それとも、神経が立っているかという脳波の形、動きですね、感情とですね、そういうものをやっと母親と切り離すことができたということがね、今日は記念日というか、そういう日だったんですよ。自分で自分のことを、分析とかするの好きなんですけど、私はどちらかというと、いわゆる繊細さんというね、言われているところの特徴が自分にはあるなと思っています。でもひときわそれが一番強いのは、やっぱり家族ではなく母親だけなんですね。母親が何か心配事があるとして、で、私はその話を聞いて、あ、これはちょっと取り越し苦労やなと思って、いろんなことを説明してあげて、そこまで心配せんでもいいんじゃないっていうことができます。この時点で私と私の母親の一個人としての思考というのはちゃんと独立してあるんですね。でもなぜかうまくいかなかった。いつの間にか母親のペースに飲み込まれて、その心配事があるゆえに、なぜこの二人がなんか嫌なムードになっている、なぜか。例えばここで完璧に一人一人の人間として、あらゆる面において独立している人間であれば、たとえ私が母親にそれはそこまで心配しなくていいんじゃないって言ったところで、母親の心配が解けなかったとしましょう。よくあることですね。それはそれでいいと思いませんか。なのに私はそっから自分の意見は変わらないんだけど、そのちょっと心配事でおろおろしている母親にとてもイライラすると。こんなに、そんなに心配したくていいんじゃないのと説明しているのに、そうならない母親を見てイライラしてしまうという現象、これは何やろなとずっと思っていましたし、こういうことがいろんな生活の中で結構生活の質というものを落としてしまっている、要は楽しい時間が減ってしまっている、親子関係が良くなくなってしまっているとか、もっとここでは公には言えないようなことも起こったりする、それにずっと苦しんできました。でも今日気づいたのは、思考は完全に独立して、私は私の捉え方があって、そこまで心配せんでいいんじゃないって言ってあげることができる。でも実は感情と脳波が完璧に母親のそれとぴったり一致していたわけなんですよ。で、そのことに自覚がなかったもんですから、だんだんだんだん影響を受けてか、思考は変わらないんですけど、なんかイライラしてくる、なんかもうそばに寄るのも嫌っていうようなね、感じになっていました。通常だったら、ああここまで説得してもダメか、じゃあしばらくそっとしておこう、きっとこれは取り越し苦労になるんだから、そしたら母親もわかるだろう、そっとしておこうというのが普通のあり方ですよねって私は思考ではずっと思ってたんですけど、なぜその通りにできないのかっていうのが、なんか苦しみの種でした。で、そういうことに結構時間をとって考えて、母親とも話をして気づいたんですね。親子だけでなくて、もしかしたらその 共感性の高い人っていうのは、本人の自覚なくて人の感情やったり目に見えない、まだ感情だったら少しは怒ってるな、悲しそうにしてるなってわかると思うんですけど、脳の状態、リラックスしているのかピリピリしているのか、そこまで見えないですよね。でもそこまでも何かで感じ取ることができて、しかもそれを容易にね、自分の中に取り込んでしまうっていうことをしてしまっていて、もしくは自動的になっていて、それで苦しいのかなとか考えたりもしました。まあでも今日のお話は私と私の母親に関してだけなのでね、それ以上お話の枠を広げるのはやめておきますけども、なんか私はそうなってたんだなぁと、たとえ仮説であってもとても自分としてはリアリティのある仮説、納得してしまうような仮説だったので、とてもねストンとこう急にいろんなところが楽ちんになりました。私の背景少しだけここで付け加えるとしたら、本当に私はそうでもなかったですけど、もちろん生まれて、ね、何も知らないままの新生児ですから。でも母にとったら子供というのは本当に大変苦労している環境の中で、心の拠り所プラス責任と、そして自分の存在意義というかね、意義と自分を一番勇気づけてくれるものだったのかなって、まあ想像というかね、するんですけど、母にちょこっとそれを聞いてみたら、言われてみたらそうやったかもしれんというわけなんですけど、まあ、ここら辺はね、ずいぶん昔のことですし、それに母親がどこまでそうやって自分の気持ちを分析、自分で分析できるのかわからないですけど、でも、本当にギュッと、なんて言うんですかね、ギュッと密接な関係性であったのは確かですね。思考や価値観はちゃんと一人一人個人個人の人間に私は育っているのに、へその緒ですね、そこは切れているのに、感情とそのリラックスしているかしてないか、苦しいのか何なのかという、その脳の環境、脳の中の環境というものについては、へその緒が切れておらず、強く、まあほぼ一心同体というような言葉が大げさでもないなっていうような関係性、それに気づいてなかったなぁと思いました。今日の日記は本当に自分だけにしかわからないかもしれないお話のように思いますが、どうでしょうか。でも親子って、特に母と子供っていうのって、理屈とか科学とか学問では片付けられないものがありますよね。というところで、いつものように終わっていきたいと思います。それではこの辺で失礼します。